皆さんこんにちは。これからの混沌とした時代の中で、ビジネスマンの皆さんが強く楽しく幸せに生き抜くための最強運を引き寄せる方法、アドバイスしていきますよ。ビジネスマンが最強運を引き寄せる方法と題した番組、お話ししてくださるのはビジネスプロデューサーの大内和也さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
大内さん、
はい、
7月もう終わりですよ。
終わっちゃいますね。
終わっちゃいますよ。夏って本当に短いんですよね。
あっという間ですね。
あっという間ですよね。暑さに負けずどんどん活動しないといけないんですけどね。大内さん、
はい、
振り返ってどんな7月でしたか？
そうですね、
やっぱり何でもあれ50年目の夏、うん、7月なんですよね。
そうですね
50回7月を過ごされてるんですよね、
うんうんうん、なんかワクワクしますよね。
ワクワクしますか？
うん、夏ってワクワクしますよね。お祭りがあったり、
お祭りがあったり、
花火大会があったり、
花火大会があったり、ね、あの水着の女の子がいっぱいいたり、
ね、
うん、でもあの大内さんって、はい、お子さんいらっしゃるじゃないですか、
はい、
で夏休みですよね、
はい、
やっぱり夏休みでお子さんがいるということは、はい、趣味の料理を振る舞っちゃったり。
そうですね。
あら、
毎週バーベキューですか？
毎週バーベキューでもね、夏休みもバーベキュー、ね、普通の週末もバーベキュー、あんまり夏休みの醍醐味ではないわけですよね。
そうなんですね、
はい、さあ、そんな趣味の料理をされている大内さんが、
はい、
料理をされていて学んだ最強運があるそうですね。
そうなんですね、
ええ、
あの料理の評論などいらない、
はい、
笑顔で美味しいと言ってあげる、それだけで作り手は幸せになれるっていうことなんです。
これはどういう意味なんですか？
うん、これを毎週僕バーベキューやってるじゃないですか。
はい、羨ましいです
よね。それで、作って子供たちとか家族に出すと、これ美味しいね、パパ料理上手だよ、うん、レストラン開けるんじゃないのみたいな、
あら、
そういうふうに、まあお世辞かもしれないですけど、うん、でもものすごい嬉しいんですよ。
でもお世辞な感じもしないぐらい素晴らしいバーベキューの写真、フェイスブックで拝見させていただいてるんですけれども、
そうするとどうなるかっていうと、
はい、
毎週僕研究をするようになるわけですよ
趣味の料理のために、
うん、もっとどうやったら肉って美味しく食べれるんだろうかなとか、料理ってどうやったらもう少し美味しく作れるのかなとか、そうすると例えば出汁とか、そういうのまで研究するようになってくるわけですよ。
すごいですね、うん、あのお家のバーベキューですよね。
そう、
ご家族に食べさせるバーベキューですよね、それで研究を
します。普通にこう肉を焼くだけじゃないですよ、やっぱり下地とか、
はい、
結構これが大切なんです。
いや、どこぞの料理人ですかそれ、う
ん、下地をちゃんとやっぱり
下地をつけるんですか？
つけるんですよ。だから土曜日に材料を買ってきて、いろいろやって日曜日にバーベキューやるっていうのがいつものパターン。
なんか忙しそうですね、週末、うん、
いや楽しいです
楽しいんですか？
やることないですもん
いや、やることは家族との触れ合いですね。
そうですよ、
はい、いや毎週毎週じゃ料理をこう研究積み重ねて、
それって僕が気がついたのは、これって仕事も同じだよなと思ったの、
はい、
うん、ね、常日頃こう部下とかから仕事をやってもらったら、
はい、
いや、いい仕事したねとか、
うんうんうん、
いや、このデザインすごいよって、
うん、
天才じゃないのみたいな
あの家族が大石さんに声かけてくださってる言葉を
社員に返してあげるんですよ、
はい、
こんなプログラムよく作れたねと。
いや、嬉しいですね、そんなこと社長に言われたら、
うん、3日で作った、いやすごいもう天才じゃないって
それ言い過ぎじゃないですか天才じゃないですか、
うん、いやすごいよって、
はい、
やっぱりそう言うとやっぱりみんなね、さらにその上を目指すんですよ。
うんうんうんうん、
うん、
私すごいのかしら、まあ、ちょっと照れながらもね、お世辞じゃないかなと思いながらも、うんうん、もしかしたら私天才かもって。
そう、そうすると勉強するわけさらにあの超越したいから、みんな、
うんうんうん、あの大内さんが料理を勉強するように。
そう、でさらにまた勉強するんですよ、
うん、 そうするとなんかレベルも上がっていきますね。
そうなんですよ、
はい、
だからやっぱりだんだん最初はお世辞だったかもしれないけど、だんだんとお世辞抜きにうまいレベルになっていくんですよ。
なるほど、うん、でもお世辞だけじゃないんですよね本当に。
でも最初はお世辞じゃない
そっか、最初スタートはちょっと、
でもいいの、それだっていいの、はい、そんな評論なんかいらないんですよ、はい、塩ちょっとかけすぎじゃないとか、そんなこと言っちゃダメ
やる気をそぐ、
うん、そう、
なんかね、夏休みの宿題お母さんになんかやれやれって言われると、やりたくなくなるみたいな。そう、
だからよくね、かみさんとかに料理を作ってもらっても皆さんはね、やっぱり美味しい美味しいって言わないとダメなんですよ、ね、そんな料理の評論なんて言える立場じゃないの評論家じゃないんだからあなたの舌が間違ってるだけよの話になっちゃうんですよこれ美味しくないねって言われても
美味しくなくても美味しいと、
そうするとさらにうまくなるから美味しくなるんですよ。
でもなんか塩と砂糖間違えたら美味しいだけとかいいですよね、
いやいませんよ いないですからそんなの。
そっか、でも
それは次元の違うレベルの会話になります
そうですね、笑顔で美味しいとだけね、はいはい、言ってあげるだけで、
そうなんです、はい、
なんか作ってる方が幸せになれるんですね、
はい、
大内さんが週末の料理で実感された出来事なんですね。でも本当にフェイスブックに上がってくるバーベキューの写真、美味しそうですもん。これあのおせちじゃないんですよ本当に、しかもやっぱり日本人って褒めて伸ばす子が多いって誰かが言ってました、だからもし叱ってダメなら笑顔で指導するのも手かもしれませんよね、
今はもう叱れないですよ今の時代。叱ったら体罰
そっか
イコール体罰
そっか、もう金八先生の時代は終わったんです。
終わりますイコール体罰です。
もう褒めて伸ばす、
意外ない。
そっか、でもそれでもうまく部下に伝わらない時あるじゃないですか、そういう時はどうすればいいんですかね、やっぱり部下が仕事できないからダメなんですかね。
まあ、それはねやっぱり選んだ本人がやっぱり悪いですからね、部下って言ってもやっぱり上司が悪いんですよ最終的には。
あ、
どうしようもないのこれは、
それは仕事ができないから部下がダメって言うんじゃなくて、
やっぱりあのね、全ての問題は自分に原因を求めていかないとダメなんです。
なるほど、これもなんかすごくいいねが833あったということで、なんか大内さん一回歌ってますよね。
そうなんですよ、これはどんな理不尽な問題が発生しても相手のせいにして何も解決しないんですよ、全ての問題は自分に原因があるんだと考えると不思議と腹も立たないんです、逆に自分が成長していくことが分かるんですよ、
でも自分のせいじゃなくても。
そうなんです、これは私がそうですね、今から8年から10年ぐらい前のことになるんですけども、これは私に相談もなく社員がやったことなんですよ、ただ会社にちょっと大きな損害が発生させてしまった事件があったんです。
大変ですよそれは、でも相談しなかった社員が
ね、普通そう思いますよね、
悪いかなって、
でも社員としては良かれと思ってやったことなんです。
まあまあそっか、悪いと思ってやらないですよね、
故意にやってるわけじゃないですよ、良かれと思ってやったことだったんですけども、結果的に大きな損害を発生させてしまったんです。
あちゃー、これきついですね。
きつい、
お互い双方にとって、
そうなんですよ、して損害を出した社員を僕が怒ったところで損害戻ってきませんよね、
まあもう取り返しのつかない結果になっちゃってるんですよね、
そこで自分に原因はなかったかって考えてみたんですよ。
でも部下がやったことで、社員がやったことで、自分に原因があるもんなんですか。
あるんですよ結局、自分が社員から相談しやすい人柄になっていれば、今回の問題は自然と防げた。 と気づいたんですよ。
あ、なんかすごい遠回しに自分の責任にしてる気がするんですけど、
う
ん、
そう、
でもこう考えることで、う
ん、結局コミュニケーション不足なんです。
あ、それ言われちゃうと、
うん、
社長の責任ですね。
そうなんですよ。結局そういった日頃のことをちょっと相談してもらえる、ちょっと相談してもらえるっていうことがあれば起きなかったんですよ、そう思うと逆に僕は問題を起こした社員に対して嫌な思いをさせてしまったなと、
はい、
逆に申し訳ない気持ちになって社員を怒ったりしなかったんですよ。
わあ、なんか社員、え、なんで怒られないんだろうって、うん、逆に社員も申し訳なくなりますね。
そう、うん、するとどうでしょう、ね、損害を出した社員はモチベーションがガンガンガンガン上がっていくわけですよ。
あ、
よし、この損害を取り返そうと、
はいはい、
逆に頑張ってくれるんですよ。
なるほど、う
ん、だから問題だんだん解決していくじゃないですか、
はい、
これが僕が怒ったところでモチベーション下がっていくでしょ、
まあ、萎縮して居心地悪くなって会社辞めちゃうかもしれないです、
うんうん、最終的にそうなりますよ、
はい、
うん、誰も幸せになれないんですよ。
でもこれ気づくの難しいですね。社員のせいだけど自分に問題はなかったか、うん、それを気づいたおかげで社員さんはめきめきと、
うん、バンバンやってますよ仕事、
問題解決も済ませて、
うんうん、そうすると僕がそういう風になると会社全体がそういう風土になっていくわけですよ、うん、だから社員一番末端の部下が問題を起こしたとしても上司がちゃんとサポートするんですよ。
あ、社長を見てますからね、
うん、結局そういう社長の考え方が会社に浸透しますから。
なるほど、お手本ですからね、うん、社長は。でもそうしたことで会社も良くなっていくんでしたら、ええ、怒っちゃダメですね。
そうですね、今はもう、もうそういう時代じゃないような気はしますよなんか時代の流れ的にね、
うん、愛の無知よりも、
うん、
自分の理解度を上げる、うん、自分へのフィードバックというか、
うん、そうですよね、う
ん、難しい問題だけど上に立つ方はこの、ね、今日のお話ちゃんと受け止めてほしいですね。
そうですね、
うん、まあ、これ下の方から言っちゃダメですよね。
そうですね
あの社長で、うん、コミュニケーション不足のせいなんですよね
それはダメ
だね、この話聞いたせいで言っちゃう方、うん、勘違いしないでくださいね、うん、
それは勘違いしてますね、
ね、うんうん、まあ、早く的確に解決するために、まずは自分に原因を求めてみるっていうのを、はい、上司の方一手としてね理解していただきたいと思います。いつか大内さんの言うような最強運を持ったビジネスマンになりたいものです。いつかいつかいつかねと夢見ているだけではダメダメなんですよっていうことも大内さん、
はい、
論じてくれてますね。
そうなんですよこれは、まあ、つい最近のことですかね、まあ、1年ぐらい前のことですかね、
はい、
うん、やっぱり起業して間もない人からちょっと相談を受けたんですよ。
はい、
うん、で彼が話すのは起業家として成功している自分の将来像、
はい、
それは僕にたくさん言うわけですよ。
あら、やる気満々ですね。
こうなってこうなってこうなって、いやもういわきにこういうビルを建てて、ね、会社は上場させるってそういうこと語ってるわけですよ僕にね。
いいですね、あのお友達いいそういう仲間がいると、うん、
別に構わないですよ、
はい、うん、応援したくなりますね、
うん、僕はもういわきで、ね、会社を立ち上げて14年やってる人に語ってるわけですから
、はい、いやだからこそもしかしたら語りたかったのかもしれないです、
うん、そうですよ、
ええ、
ね、それで私から一つだけ質問したんですよ。
は、なんだろう、うん、なんだろう、ドキドキしますね、うん、
それで明日はそのためにあなた何をやるんですかっていう質問、う
ん、何やるんですか、
うんうん、そしたら返答なんかないんですよ
私も黙っちゃいましたね今ね、うん、
ね、夢を語るもちろん大切です。これは
ね、
ただ語ってるだけでは絵に描いた文字なんですよ。
あ、うん、美味しくもない食べれない、
うん、そんなのもうみんな満腹状態じゃないですか絵に描いた文字はいらない、もうお腹いっぱい
なんか食べてるだけ、うん、ね、
うん、もう食べきれませんもう見るのもやだもうみんなそういう状態ですよ、
うんうんうん、
絵に描いた餅はいらないんです。
なんかいつかいつかってね、うん、皆さんね夢持つのは素敵なことなんですけどね、うんうん
やっぱり夢を実現するためには、うん、やっぱり計画を立てないとダメなんですよ。それをブレイクダウンして、
うんうん
ね
はい、
1年後はこうなってる、
はい、
3ヶ月後はこうなってる、1ヶ月後はこうなってる、
はい、
そのために今日は何をやる、明日は何をやる、明後日は何をやる、それを決めていかない限り夢なんか叶いっこないですよ、うん、
そっか。でもどうしても夢ってなんか高く見ちゃうのが人間欲深いんでね、
う
ん
う
ん、で見た後にそこまでのなんか階段ってなかなか想像つかないんですよね、うんうん、だからおうち塾があるんですね。
そうなんです、う
ん、なんかそちらに行くとね、
うん、
階段とか指標とか、
はい
アドバイスしてくださるということで、
結局みんな絵に描いた餅しか描けないんですよ、
はい、
じゃあ具体的にそれをブレイクダウンしていって、明日何をやるべきか、これが大切なんですよ。
なるほど、うん、
だからもうこれも何回も言ってたように決めたことをやる以外ないんです。だから決めてないんだもん明日やることだから夢なんて叶いませんよ
それはね、うん、絵に描いた餅なんだよ。
そう
何回も言いますけれども、
ええ、
そっか、ね、これ大内さん自身もねなんか肝に銘じて明日やることを決めてるそうですね。
そうなんですよ、
ぜひ、
うんうん、それ以外ないんです、成功するかどうかって。もう決めたことをやる、決めたことをやる、これの繰り返しなんです。
そうすると、うん、ちゃんと餅が食べれるんですか。
そうなんです
食べれるかどうか、ええ、ね、それは大内塾にかかってるんでしょうか。
そうなんですね、うん、やっぱり一人だと難しいですよ。
だってね、
うん、
右行こうか左行こうか悩むぐらいですからね、う
ん
う
ん
う
ん、結局ブレイクダウンできないんですよ。
あ、
うん、やっぱりいろんな人と話してると、
ええ、
意外と自分のやるべきこととか気づくことがあるんですよね。
はいはいはい、
で実際自分の夢が本当はこっちを実現したいっていうのがあるんですよ、
はい、
でそういう勘違いしてることに気づいたりもするんですよ。
あ、
うん、結局夢は立派なんですけど、じゃあそれでそれがお金に変わるかどうかなんですよ、
うん、
大切なのが。さらに言えば不労所得、
うん、
働かないで入ってくる仕組みを作ることなんです、うん、体一つしかないですからね。
そうですね、
うん、
人生一度きりですけど、その人生歩むのも体一つなんですよね。
そうなんです。そして不労所得っていうのはビジネスモデルを作る以外ないんです。
いやでもビジネスモデルって言われるとなんか今リスナーの方引いちゃった方も多いかもしれないですけど、難しいことですか。
それほど難しくないですよ、うん、でも企業ってみんなそれを作ってるから存続してるんですよ。
あ、大きな企業は、
うん、全部ビジネスモデルですから。
たくさん企業ありますけどね、じゃあ個人事業主もそういうモデルを作っていけば企業に負けないぐらい。
そうですね、はい、やっぱり個人事業主をやっぱりそこからステップアップしてやっぱり会社にしていった方が楽ですよね。
あ、
個人事業主だと自分が働かないといけないからお金入ってこないじゃないですか、
はい、
会社にして社員を雇えば、ね、地域社会の貢献にもなりますから。
あ、
して稼ぐ金額も大きくなるじゃないですか、すると 8% の消費税は黙ってたら払うようになるんですよ。すると、ね、そのうち 3% は、ね、
うん、
年金とか、
はい、
そういった税金ですからね。社会が良くなるんですよ。
社会も潤う。
潤うんです。
でもみんなが起業しちゃったら怖いことになりますけどね。そんなことないんですか。
うん、物理的にないですよ。それは。
そっか。でもまあ、はい、そういうのもね、自分が向いてるかどうかとか、
はい、
見極めるのも大内塾に入ったらアドバイスいろいろいただけるということですよね。
そうですね。はい、
将来の自分を夢見ることも大切なんですけど、うん、そのためにまず明日何をやるべきか。階段も10段飛びはできないんですよね。
はい、そうなんですよ。
1段ずつ上がっていかないといけないんです。
はい、
目標のために何をすればよいのかわからない皆さん、ぜひかずやおうち .com、かずや おうち .com のおうち塾にどうぞ。おうち塾ではおうちさんが
マンツーマンですからね
なんかあっという間に階段 10段ぐらい上がれそうですね。
そうなんですよ。やっぱマンツーマンじゃないとダメなんですよ。
あ、
問題言わないでしょ人前で、うん、他人がいたらみんな言わないんですよ、
うん、恥ずかしいです。
一転したと本当に言うじゃないですか私生活の問題まで言ってくるじゃないですか
大内さんそれダメですよ、あの人に話しちゃね、うん、なんかちょっとカウンセラーみたいですね、
うん、やっぱこれはやっぱマンツーマンでやっぱ徹するのはそこですよ。
うん、
解決したいんですよマンツーマンじゃないと。
マンツーマンで手取り足取りご指導していただいて、はい、皆さんにもぜひ明るい最強運を手に入れていただきたいと思います。
はい、
はい、ということで、はい、またまた最強運を引き寄せていただいて、はい、おうちさんありがとうございました。
はい、
皆さんも大きな声でありがとうございました。お願いします。それではまた来週お会いいたしましょう。